で私もあの 髪を海に例えて黒い髪を海のように例えるっていうのは実はあの次のボードレールの詩にあるので、私がハーンのこ の最初の黒い髪の女のこれを見るとすぐにボードレールと思ったんですけれども、なかなかどうなんでしょうね、他に物語の中でそういうのがあるかどうか逆に教えていただきたいので、ちょっとその次の5の引用をご覧ください。紙の中の半球というシャルル・ボードレールという19世紀のフランスの詩人の短文詩です。ボードレールは定型詩も書いていますがこれは普通の文章の形で書いたもので、半球っていうのはヘミスフェアですね、フランス語ではエミスフェアと言います。ドンジュヌ・シュリュー、紙の中に半球が見えるというそういう詩なんですね。でここもですねあまりフランス語を読んで、隠し芸大会になるのも恥ずかしいので、読むのはちょっと後であの触りの下線のところだけちょっと読ませていただきますが、後ろをご覧ください。6ページですね、次のページご覧ください。ちょっと長いものですので、ここはさすがになんか私が訳しても詩にならないので今日は頑張って福永武彦の訳を持ってまいりました。福永武彦っていう人はご存知かと思うんですけれども、小説も書いている人ですが、あの翻訳は意外とって言うといけませんね、正確です。まあ大体学術的に正しい翻訳っていうと阿部芳生さんの訳持ってくるんですけども、でも福永武彦の訳は日本語としてこなれていて美しい上に意外とちゃんと読んでいて正確な訳ですので、まあ、日本語の良さを味わっていただくという意味でも福永訳持ってきます。ちょっと時間はもったいないといえばもったいないんですけど大丈夫ですので、福永訳で、紙の中の半球を読ませていただきますね。いつまでもいつまでもお前の髪の香りを嗅がせてはくれないか、乾いた人間が泉の水に首を突っ込むようにお前の髪の中に皮をうずめ、匂いの良いハンカチのように僕の手でその髪をゆすらせてはくれないか、思い出の数々を宙に打ち振るためにお前の髪の中に僕の見るすべてのものが、僕の感じるすべてのものが、僕の聞くすべてのものが、もしもお前に分かったならば、僕の魂は匂いにつれて消耗する、あたかも他の人々の魂が音楽につれて消耗するように。お前の髪は、穂と穂柱の立ち並ぶ一つの夢を余すことなく包んでいる。お前の髪は果てしない大海を包んでいる。季節風は麗しい風土へと僕を運び、大空は常に青く、さらに深く、大気は果実と、羽村と、人肌とに匂っている。お前の髪の太陽に僕の目はほのかに捉え、一つの港を、哀愁を帯びた歌声と、あらゆる国々のたくましい男たちと、また永遠の暑熱の揺らいでいる無限の青空に、繊細複雑な様式をくっきりと抜き出している。さまざまな形をした船と、それらがすべて一つに混ざり合った港を。お前の髪の愛部に僕は長椅子の上で過ごした、ランダの思いに満ちた長い時間を思い出す。美しい船の船室で冷たい水を入れた土亀と花瓶との間に港のあるかないかの横揺れに揺られながら過ごした時間、お前の燃え盛る炉の中に僕は亜鉛と砂糖とに混ざり合わされたタバコの香りを嗅ぐ。お前の髪の夜の中に僕は熱帯地の青空が極まりなく輝き渡るのを見る。お前の髪の産毛の生えた岸辺にあって僕は、歴性と蛇行とヤシ油と入り混じった匂いに酔う。いつまでもお前の黒くそして重たい編み毛を僕の口に含ませておくれ。お前の弾力に満ちたままならぬ髪をしきりと噛んでいると僕には何かしら思い出を食べているような気持ちさえしてくる。という詩で、まあ、読むと一発でボードレールだなと思うんですけれども、この詩の中でボードレールが女性の髪をまず黒いと言っている、後ろの方で出てきますけどね、この女性黒い髪の女性なんですけれども、黒い髪を、言っています。そしてその黒い髪の中に海が含まれているということを言っています。そしてこのボードレールの詩の中ではよく読んでいく と、その海がやがて空の青さとも同一化されていくというふうに、黒い髪が青い海そして空へとつながっていて、そして天空へとつながっていくから逆戻りすると半球っていうちょっと詩には使わないような不思議な言葉がここで使われているんですけれども、そういうところに戻っていくという詩になっています。そういう詩でございます。で、実はボードレールはこの三分詩の他に陰分詩でも紙っていう詩を作っていて、その陰分詩の紙は今日ちょっと持ってこなかったんですけども、紙とこの紙の中の半球は対になっていると言われています。で、実はこの女性は 黒人と西洋人のクォーターの女性で、見た目は肌も黒く浅黒く髪も黒かった、ボードレールの恋人のジャンヌ・デュバルっていう女性をモデルにして描いたと言われています。で、詩の中にいくつか出てくることからお分かりのように、南の海を思わせるような南洋の女性ですね。本人がそういうところのクォーターですから、髪の色とか肌の色を見ただけで、南を思わせる。だからアヘンと砂糖とに混ざり合ったって言っていますけど、当時の砂糖ってサトウキビですから、必ず南の南洋のプランテーションを思い出させるものです。それからヤシ油とかジャコウとか歴青とかですね、こういうものももちろん南の熱帯の地、もう熱帯という言葉もはっきりと出てきますので、そこから輸入されてくるものですから、彼女の髪を見るとそれがわかるということになっています。ちなみにボードレールとラフカリオハンの大きな違い、まあボードレールの大きな特徴ですが、ボードレールは別名匂いの詩人と呼ばれています。なのでこの詩の中ですごく際立ってか見えてくるのが匂いだっていうのがよくわかるかと、もう本当に匂ってくるような。それから最後、口の中に紙を含んで噛むって、噛ませてくれって言ってるのも特徴的な表現ですよね。まあ手で紙を触るとか撫でるとかいうことは他の詩にもあると思うんですけれども、それを噛むっていう風に入ってくるっていうのもボードレールの特徴かもしれません。でここまでですと、別にハーンはボードレールのこの詩と黒い髪の女が似てますねというところで終わりなんですが、